改めまして皆様こんにちは、向かい派の山本信子でございます。今回は大きく3つ、質問してまいります。まず本題に入るにあたりまして、第4次総合計画の中で市民共創という言葉が初めて登場しました。まあ、今までよく使われてきた市民参画や市民共同とこの市民共創とはどのような違いがあるのでしょうか。総合計画を策定するにあたり市民共創という言葉が選ばれた経緯について伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、答えいたします。当市の総合計画につきましては、令和元年度から昨年度までの2カ年で改定作業を進め、今年度から第4次の総合計画により政策を進めております。総合計画には7つの政策分野で、構成されており、そのうちの一つとして市民共創という分野を掲げました。これは第3次総合計画において市民交流という分野を継承する形で改定に当たっております。ただいまのご質問の市民参画、市民共同、市民共創の違いにつきましては、市民参画は計画段階から市民が意見を出して計画を策定していく段階であり、市民共同につきましては同じ目標に向かって一緒に働きましょうという段階、さらに市民共創は新しいものを一緒に作り上げていくという段階と捉えております。第3次で市民交流としてまとめていた市民参加の部分をステップアップさせる形とし、さらに、市民共創はこの分野に限らず市の政策すべてに共通する部分で、あることからも7つの分野の中心に位置づける構成として総合計画基本構想の改定案として、提示させていただき選定に至ったものでございます。以上です。
山本信子議員。
はい、新しいものを一緒に作り上げていく、そういう段階ということで、まあ、それを念頭に置きまして引き続き、質問をしてまいります。まず1問目はパブリックコメントによる意思決定への市民参画です。パブリックコメント、いわゆるパブコメですね。これは市の重要な政策の意思決定の過程において市民の意見を広く求め市政に反映させるとともに市民に対する説明責任を果たすことによって公平公正で開かれた市政の実現を目指すこと、多くの自治体ではおおよそそのような目的として要項や指針を定めております。それでは翻って牛久市においては市民へのパブコメの認知度はどれくらいあるのでしょうか。今まで意見を提出された市民の平均人数はどれくらいなのかを伺います。また市としてパブコメの指針は策定していないと認識しておりますが、パブコメの目的をどのように定義しているのか、その公表方法、市民の意見の提出方法、提出期間、意見の取り扱いと公表までの期間など具体的な方法についてお尋ねします。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、パブリックコメントの実施結果について平成30年度以降のものを調べましたところ、意見聴取した計画の数が現在実施中のものを含め13件、提出された意見は平均で15件でございました。次にパブリックコメントの目的についてですが、市の政策を進めていく中で市民の意見を聴取することは大変重要なものと認識しており、市の政策の方向性を示す基本的な計画を策定するにあたってはその策定過程を示すことで公正の確保、透明性の向上を図りながら市民の意見を反映していくことを目的と考えております。 次にパブリックコメントの公表方法、市民の意見の提出方法等につきましては、現段階で手続きに関する要項等が定められていないため、ばらつきはございますが、共通した内容につきましては、公表方法は市のホームページのほか、市役所、障害学習センター、図書館、運動公園等の公共施設の窓口での閲覧により実施しており、意見の提出方法は窓口への提出のほか、郵送、ファックス、E メールにより受付を行っております。次に、意見の募集期間は2週間から1ヶ月となっており、平均して3週間程度でございます。結果の公表につきましては、募集期間終了後、1週間から1ヶ月以上と個々の計画策定上のスケジュールにより定めている状況でございます。
山本信子議員。
はい、平成30年度からの計画が13件、そして提出者が15件ということだったんですが、これ提出の件数が15件ですが、多分お一人が何件も出しているケースがあるかと思います。人数にすれば何人になるのか、平均おおむねのところですね、お知らせいただきたいと思います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、先ほど、調べました平成30年度以降のパブリックコメントですけれども、パブリックコメント1案件に対しまして平均で 3.6 人から、ご提出をいただいております。以上。
山本信子議員。
はい、15件でも人数にすると 3.6 人ということで、パブコメに関心がある少数の市民がいる一方で、多数の市民にはその意義は行き渡っていない現状があるのかと認識いたしました。パブコメの対象となるものは基本的な計画や指針、条例などで、内容も決して簡易なものではなく、またその分量も多く、全体を把握し理解するのには時間と労力がかかるものです。ですので関心のある市民の方はパブコメの内容について読み込み意見を提出するのでしょうが、多くの市民にとっては内容が分かりにくいのではないでしょうか。そこで自治体によっては市民がパブコメの内容の全体像を把握しやすいように概要版を作成しているところもあります。広く市民から意見を出してもらうための工夫、認知度を上げるための工夫など、改善すべき点についてお考えを伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、パブリックコメントの実施目的からすれば、対象となる資料がより分かりやすく確認できることが必要であると認識をしております。当市における昨今のパブリックコメントの実施状況から見ますと、各公共施設の窓口のほかホームページでの公表を行い、意見を募集している旨のお知らせを広報誌やカッパメールなど各課においても現時点で活用できるさまざまな媒体を利用することで周知しているところでございます。しかしながら市全体で統一したパブリックコメントの実施方法がない状況もあり、募集期間や公表時期などにばらつきがあることも事実でございます。意見を出される方々が十分に資料を確認できる期間の確保、資料の調整、意見募集の周知方法など手続きの方針を定めた要項について、本年度の取りまとめに向け進めております。以上。
山本信子議員。
はい、今年度の取りまとめに向けて、要項ですね、それを準備しているというご答弁でした。その中で今後さまざまな取り決めが定義されていくことと思います。今までは国の制度に準じて行われていたと認識しておりますが、例えば国では パブコメの公表期間はおおよそ30日としています。しかし先ほどのご答弁では短いものでは公表期間が2週間というものもありました。まあ、とても2週間ではパブコメの内容を読み込むのには短いとも思いますので、この期間はしっかり取っていただきたいと思います。また個人だけでなく、その内容によっては関連する団体などにも個別に案内をして、パブコメの周知を図る取り組みをしている自治体もあるようです。さらに閲覧場所ですが、地域に偏りなく意見を求めるためにも閲覧場所の検討をする必要があると考えます。今日立野地区では運動公園のみになっているようですが、人口が多くなっている地区で1か所というのはバランスとしてどうなのでしょうか。若い人はホームページなどで情報にアクセスすることが多いのかもしれませんが、目につきやすい場所に配布してより多くの市民に認識してもらうことも大切です。また例えば教育に関連するものならば各学校にも配布をし、保護者や先生方に周知することもあると思います。まあ、いずれにしてもパブコメを計画などを通すための通過儀礼としないこと、制度として形骸化しないことが何より重要です。策定に向けての課題を踏まえて今後の考え方について伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、パブリックコメントの手続きに関する要項につきましては、一定の指針を定めることにより意見募集手続きにかかる事項を定め、全庁的に統一した考えのもとに取り組むことができるものと捉えております。要項の制定にあたっては十分に意見をいただくことのできる募集期間や最適な周知方法の検討など、意見を募集する側、意見を提出する側がともに実施しやすく、かつ的確に意見の募集ができるものとなるよう努めてまいります。要項制定後においても計画策定に関わる各職員が意見聴取の重要さを理解した上で意見募集手続きに当たることによる市民等の意見を広く的確に聴取することにつながり、その結果市民参画の機会を広げ、市民共同市民共創のまちづくりの実現に向かうものと考えております。以上です。
山本信子議員。
まあ、今十分な募集期間とか多くの周知方法、まあ、そういうのを考えていくというお話でしたが、先ほど私が申し上げました個人のみではなく関連する団体、そういったところへのいわゆるプッシュ型の周知についてはどうでしょうか。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、お答えいたします。全ての、まあ、パブリックコメントにおいて、意見募集の周知は広く、まあ、行う必要があると考えております。昨年、まあ、うちと、私のどもの課で、パブリックコメントを行った際ですね、市内の企業からの、ご意見をいただいた、経緯などもございます。特に、まあ、個別の計画にあたっては専門的な部分も含まれると思いますので、それぞれの計画の、性質に沿った募集の周知方法について、公平で適正な対応ができるよう検討を進めてまいります。
山本信子議員。
はい、それでは大きな2番目です。審議会や委員会などによる政策形成過程への市民参画について伺ってまいります。市政運営に係る審議会や委員会など付属機関では委員会審議が、活発に行われていると認識いたしますが、一方その審議の状況を明らかにし市民に開かれたものとするのが会議の公開であり、 会議の傍聴を希望する市民に参加を認めることです。これら付属機関における傍聴人の平均の人数はどのようか伺います。また傍聴にあたっては開催日の前に会議の周知を図り、また傍聴人に守るべき事項なども規定し、市民にあらかじめ周知することが必要であると考えますが、市ではその規定のようなものがあるのかどうかも含め対応をお尋ねいたします。
上田豊総務部長。
はい、令和2年度は26の審議会等について40回の会議を開催し、傍聴者は全体で7名、平均しますと、1名に満たないような、人数でありました。次に審議会等の周知に関する規定、これにつきましては平成16年度に牛久市審議会等の公開に関する指針を定めています。指針では、会議開催日の7日前までに 会議開催の公表をすること、傍聴人の遵守すべき事項、会議の結果報告の公表を規定しております。また毎年開催した審議会等の一覧と会議公開の運用などを取りまとめ、市広報誌およびホームページに掲載をしております。以上です。
山本信子議員。
はい、今のご答弁では公開審議会が開かれる7個前には公表しているということですが、これは的確に守られているんでしょうか。
上田豊総務部長。
はい、すべて守られていると認識しております。
山本信子議員。
はい、牛久市の場合審議会の会議開催のお知らせと傍聴の方法については、3階にある情報公開総合統合窓口ですが、こちらと、市のホームページで周知しているとなっていますが、ホームページでは直近の開催する審議会が一目で分かるようにはなっておりません。パブリックコメントはホームページ上でもトップページにあるのですぐにアクセスできますが、審議会等の傍聴も同じく市民参画であれば同等の扱いが求められると考えます。また委員会開催後の議事内容ですね、これは会議録として公開をしておりますが、その内容にはばらつきがあり、会議での主な委員の発言や決定事項が掲載しているものもあれば、議題のみで内容に関してはわからないものも多くあります。審議過程の透明性としてはいささか不十分でと言わざるを得ません。第4次総合計画でも審議会や委員会等の傍聴や議事内容の公表により政策形成過程の市民との共有を図りますとしています。これらの点についてはどのような対応をしていくのか伺います。
上田豊総務部長。
はい、会員開催に ついてのホームページ掲載、また議事内容結果の公表につきましても、検証した結果、議員ご指摘の通りでした。それですので、今後、公表内容の見直しを検討しまして、分かりやすい情報の公表に努めてまいりたいと思います。
山本信子議員。
はい、次に公募制の導入について伺ってまいります。牛久市男女共同参画推進基本計画の中でも審議会等への女性委員の積極的登用と公募制の導入が事業として挙がっております。そのうち女性委員に関しては令和2年の実績で行政委員会および付属機関の女性の委員の割合は 27.4% となっており、目標の3割に近づいています。 しかしながら公募制の導入に関してはここ数年未実施となっており、今後の課題として業務の内容や目的に照らし随時協議しながら進めるとしていますが、この間どのような協議が行われ、導入が未だ未実施となっているのでしょうか。以前は公募制も実施されていたと記憶しておりますが、未実施となった経緯も合わせお尋ねいたします。
上田豊総務部長。
はい、審議会等の委員の選任につきましては、審議会等を所管する担当課がそれぞれ行っているところでありまして、公募を実施するかは各担当課が判断を行っております。令和2年度につきましては公募の実施がございませんが、令和元年度は男女共同参画審議会委員を公募しております。過去には公募を実施していた審議会等もありましたが、応募がなかったり、より地域に密着した審議を行うため地域から推薦をいただいたり、業務の専門性が求められる審議会も多く、公募が実施されなくなったと理解しております。以上です。
山本信子議員。
はい、審議会などの会議のメンバーが学識経験者や団体の代表者、また市長が任命するものによって、構成されてきた中では、公募制の意義は市民が主体的に参加することで審議会などの活性化が図れること、市政に興味関心の持てる市民が増えること、それがひいては市政に対する理解と信頼を深めることにつながることにあると考えます。市民の声が行政に生かされていることを市民が実感できていることが大切であると総合計画の課題にも挙げられており、その点については市も市民参加をしやすい環境の整備に努めるとともに、市民参加を進める責務を持つものであります。先ほど担当課のご判断でやっているというお話でしたけれども、こう一律のそういうお考え、公募制に対してのもう少し積極的な、公募者がいなかったからそういうふうに、至っていないというようなことではなく、もう少し今後の公募制の導入に向けてですね、積極的なお考えを伺いたいと思います。
上田豊総務部長。
はい、お答えします。市民に公平な市政参画の機会を保障し、市政に対する理解と信頼を深め、市民参加に開かれた市政を推進するために、また男女共同参画を推進する観点からも審議会等の委員の公募を行うことは大変意義があることであり、今後公募制導入についてもまた検討してまいりたいと思います。
山本信子議員。
それはじゃあ総務部として、お願いするわけではなく担当課にお任せするという判断でよろしいんでしょうか。
上田豊総務部長。
はい、今私がお答えしたことは市で実施するというような考えだと。
山本信子議員。
はい、それでは自治基本条例について伺ってまいります。公募制を積極的に行っている自治体では、いわゆる自治基本条例、市民参加条例、まちづくり基本条例などを策定して審議会等への市民参加を謳っています。確か市長の公約にもこの自治基本条例の制定が公約の一つとしてあったと記憶しておりますが、未だ制定には至っておりません。市民参加の方法はパブリックコメント、市民アンケート、意見交換会、審議会、また市長への手紙と様々取り組みとしてはありますが、管轄をする部署も多岐にわたる上に 市全体の施策の中での市民参加の位置づけとなる条例がありません。総合計画で先ほど市民参加を市民競争として、より市民の声が市政に生きるまちづくりとしているのならば、条例下でその姿勢を市民に知らせることが最も効果的な方法ではないでしょうか。市長の自治基本条例制定の公約への思いについてお聞かせいただければと思います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、先ほど私の答弁でですね、第4次総合計画において、市民競争として、市民参加などに係る事項を掲げております。市民意見の反映など具体的な取り組み方針を、ここで定めております。市民意見を聴取反映する機会は各事務事業で進めていることから、それぞれの部署が取り行っております。総合計画に位置づける市民競争のもと、市民と行政の相互理解に基づき街づくりが進められるよう努めているところであります。ご質問の自治基本条例につきましては、本年度当初の時点で全国で397の自治体、全体の 22% で策定されております。茨城県内の状況といたしましては、県内の6つの自治体で、策定をされているという状況でございます。当時におきましては、条例の具体的な検討まで、まだ、ちょっと及んでいないのが現状ではございますが、市民参画など住民自治に関する部分も含めて、他自治体の事例なども参考としながら、引き続き調査研究をしてまいりたいと思います。
根本洋次市長。
私も、市長になる時のそういう私の公約でございました。私もその時言いましたけど、ただこの市長になってからは、そればかりじゃなくて違う方もあるんじゃないかということを私は思いました。例えば、区長会社の学校ごとの、いろんな話し合い、それから代表者スポーツ団体の方と話し合い、それからあれば空き家対策委員会もそうなんですが、山本委員も出席やってます。あれは私が一応一委員として出席したり、でそのような場所でいろんな細かいところにおいて私も出席していろんな話を聞いて、でその中で皆さんで市の政策で皆さんの話を聞くことによって、S カードにしてあって年間8回ということでいろんな代表人から話を聞きました。また市民の方の代表からも、そういう会を開きまして、選抜でございますけどそういう話をしました。ですから私はそういう、そういう一つ のものっていうじゃなくて、いろんな手向いていろんなところで意見をいただく、そしてどのように感じるか、これはまさか為政者としての一番大切なことと私は思っております。ですからこれからもそういうことをしながら、この行政につながることをどのように、市民の方が思っているか、また団体仕事をする上で どんなふうにこれから運営していいのかということで、私は大変な私としての情報の大変重要なニュースになっています。
山本信子議員。
はい、市長が積極的にいろんな団体に出向いてお話を聞いているということでした。今の自治基本条例県内では6つのみということでした。少ないから引き続き、調査検討していくという消極的な検討なのか、少なくても市にとっては必要だからという積極的な検討なのか、今市長のご答弁を伺うと、より積極的な後者であると私は期待しておりますので、そういった実態では今も市民の意見を聞く場がある、それを今度条例化して、やっていくというところをぜひ期待したいと思います。今パブリックコメントと審議会についての傍聴、7名というお話でした。まだまだ市民には情報が行き渡っていないという感じがいたしました。 まあ、市では今どのようなことが行われているのか、何が問題になっているのか、その情報を共有することがあって初めて市民共創ということになろうかと思います。言葉だけじゃなく中身のある市民共創になりますようにお願いしたいと思います。それでは最後3番目です。文化財の保存と活用における市民との連携について伺ってまいります。2019年に策定された牛久市文化財保存活用地域計画では、市の指定文化財の保存についての現状として、金銭的な理由や後継者不足により保護保存の体制を講ずることが困難である傾向があるとされています。しかしそんな中でも市指定史跡の大阪城跡では、万全の保存管理と十分な公開活用が図られるよう、行政の手による史跡整備が行われた後、維持管理を地元保存団体との官民共同で行われており、行政と市民がともにその文化財の本質的価値を理解し、誇りと愛着を持って文化財の保護保存に努めており、官民共同による文化財の保存管理の実践例として注目されるところです。そこで今現在官民共同で行われている大阪城跡と城中の運魚亭の公開と管理の現状について伺います。
根本洋二市長。
市史跡である大阪城跡については、供用開始した平成24年度当初から地元である大阪団地、それから向原の産地行政区の有志で構成されている大阪城跡の管理組合に、維持管理を委託しています。年間を通じて、下草刈りや低木等の伐採、看板や階段の清掃などを実施していただいております。市指定文化財、運用亭の管理についても大阪城跡の同様に運用亭のある城中町、特に、小川宇泉さんとの、関係や面識のある方を中心に構成された小川宇泉記念館運用亭保存会に、城内の清掃など、日常的な維持管理業務を、行っていただき、土日祝日の一般公開についても委託しております。
山本信子議員。
はい、わかりました。それでは市の指定文化財以外の文化財の保存と活用について伺ってまいります。まあ、特に住末文学館が今回開館となり、開館ですね、牛久沼周辺の歴史的文化的価値が一層注目されることとなりましたので、今回は中西城間遺跡群保存活用区域として位置づけてある牛久城跡および周辺エリアについて伺います。牛久沼を囲むこの地域は景観重点地区にもなっており、ヘルスロードにも指定され、徒歩で沼周辺の史跡を巡る人も見かけます。ところで牛久城跡においては市の指定文化財にはなっておりませんが、農業政策課所管で県からの身近な緑整備推進事業、この交付金を使い城中地区の協議会の方たちによる環境整備が行われていたと伺っています。地権者の方から借地をし整備をしてきた事業期間である10年が終了し、今も引き続き農業政策課の所管で協議会が管理を行っていると認識していますが、今後もこのままこの官民共同の環境整備を行っていくのでしょうか。と言いますのも、牛久城跡を文化財と位置づけているのであれば、本来教育委員会所管で 大阪城跡と同じように維持管理を行っていくのが適しているのではないのかと考えます。また東林寺城跡でも有志の市民団体の方が自主的に空堀の整備を行い、多くの不法投棄されたゴミの回収や樹木の伐採などを手弁当で行っている現状です。どちらも文化財を取り巻く自然環境を大切にしていきたいとした思いから活動が行われています。牛久城跡も東林寺城跡も市の指定文化財ではないものの、どちらも文化財の価値としては重要なものであり、官民共同の環境整備は同じように取り組んでいくべきと考えるところです。文化財保存活用計画でも車や土塁、堀などが良好に残る牛久城跡、東林寺城跡について文化財としての価値を高め顕在化させるために必要な調査手法を検討するとあります。この地域の自然豊かな文化歴史を守り伝えていくための官民共同による環境整備のお考えについて伺います。
吉田茂雄教育部長。
議員ご指摘の通り、地域の自然豊かな文化歴史を後世に守り伝えていくため、官民連携による環境整備の必要については認識しております。しかしながら、牛久城跡や東林寺城跡など、市の指定を受けていない文化財を含め、市内194箇所すべてのそのような埋蔵文化財に対して、交流化されている市史跡の大阪城跡や市指定文化財の運用亭と同様の環境整備を行っていくことは不可能と考えております。しかしながら文化財保護法第4条第2項に国民及び文化財所有者の心構えとして、文化財の所有者その他の関係者は文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開するなど、その文化的活用に努めなければならないと謳われております。そのため市としましては、文化財の所有者に対し保存・公開へ向けての努力義務についてご理解をいただけるよう働きかけていかなければならないと考えております。まずは文化財所有者に地域の文化財を後世に伝えていく重要性について共通理解をしていただき、その保存活用に対しての合意形成がなされること、さらには地域の方が主体となり継続的に管理運営していける仕組みを構築することが官民連携による環境整備へ向けた第一歩と考えております。
山本信子議員。
はい、まあ、今のご答弁では市の指定していない文化財194件、まあ、あって、それが同様に環境整備は不可能という、まあ、ご答弁でした。しかしながら牛久城跡に関しては今まで、まあ、市が借地をして森林整備を行ってきた経緯から鑑みれば、市の指定文化財ではなくともそれに並ぶ文化財とした価値を持つという認識であると私なりには考えておりました。もし所有者、今おっしゃったように所有者ですね、そういう個人の下で管理となれば今までのような整備ができるのかと懸念するところです。まあ、今まで10年間この牛久城跡を整備してきた常駐地区の協議会は地域のコミュニティの場ともなっており、子どもや孫も参加して次の世代に活動をつなげているということも伺いました。まあ、今後も官民共同の体制が取れるよう検討いただきたいと思います。一方で通り二条跡のある新地地区で筑波大学の学生が地域調査を行った報告会が先日行われました。 農村地理学を研究しているグループが今回牛久市の新地地区を選び、住民にアンケート調査や聞き取りを行い、この70年の地域の変遷を調べたものでした。新地の絶上大地という特殊性、浮田という特殊な農法、稲荷川改修による人々の暮らしの変化、また比較的都市にも近いという立地などの要因による耕作放棄の進行、住民のなりわいは農漁業から農業と勤めの兼業、そして今は勤めのみの世帯が急激に増えているということも分かりました。そしてあの農村景観を持続していくためには、新地の大地上の農地利用や資源管理を考えていくことが重要であり課題でもあるとも話していました。自然が社会や文化を作るのではなく、人々の暮らしや文化が自然環境に働きかけて景観を作り出していることを大学生の発表から学びました。このように牛久沼周辺に位置する歴史や文化、自然、そして景観は私たち市民にとって貴重な資産であり資源であり、そこを市民と行政が連携して管理整備していくことについて今一度市としてのお考えを伺います。
吉田茂雄教育部長。
牛久沼周辺に位置する歴史、文化、自然につきましては、市の最上位計画であります第4次総合計画第3章第5節に、市民も市外の人も楽しめるにぎわいのあるまちづくりの施策の展開方法である地域の観光資源を磨き上げ活用するや、観光客に訪れてもらう仕組みを作るという中で取り上げられており、貴重なまさに観光資源というようにであるというふうに認識しております。教育委員会ではそれゆえ牛久沼周辺の観光文化の拠点として、市に寄贈されました住吉生の居宅等を牛久市住吉生文学館として整備し、11月3日より一般公開を開始いたしました。今後は河童の碑や牛久城跡など周辺の文化遺産と連携し、文化財を活用した新たな観光拠点とすることを目指しております。先般行われました行政役員会と市執行部との意見交換会におきましても、住吉生文学館と地元との共同、文化遺産を活用した観光についてをテーマに、地元との共同の重要性についてお話をさせていただきました。その中で行政だけでなく地域全体でのおもてなしの意識づくりを醸成するためには、文化財の所有者とともに文化財を取り巻く近隣の皆様から、文化財が地域の貴重な財産であり地元で守り伝えていこうとする強い思いが必要であることをお伝えしたところでございます。引き続き市指定文化財である小川汚染記念館運輸亭や牛久市住吉生文学館がさらに地域に根付き、牛久沼周辺の文化観光資源の活用の拠点となれるように、地域の皆様との対話と連携に努めてまいります。
山本信子議員。
牛久沼周辺は先ほどご答弁にもありました住吉生文学館、そして運魚亭が文化芸術家の所管、そして河童の小道と観光あやめん、また河童の碑の駐車場のトイレとか特別院トイレですね、これが商工観光課、そして牛久城跡が農業政策課、また景観条例に基づく景観重点地区としての整備は都市計画課と、多くの部署がそこに関わっています。それだけこの牛久沼周辺地区の価値が多種多様にあるということにもなるのでしょうけれども、 あの地域の将来像をどう描き、守るものは守り、整備するものは整備していくかというビジョンの共通認識が必要ではないでしょうか。午前中の同僚議員の質問にも、築80年となる運魚亭の耐震化、こちらに対する保全修理の課題も取り上げられておりました。そういったさまざまな課題のについてのビジョンに基づき、中心となって関わる組織がどこになるのか、まあ、私個人的には先ほど観光資源というお言葉もありましたので、それは商工観光課になると思いますが、まあ、そこが中心となっていわゆる牛沼プロジェクトのような体制は、縦割り行政の弊害を避けて中長期的な視点に立った施策を進める上でも大切なことではないでしょうか。まあ、そのような横断的な体制整備の検討を希望して、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。